ないって、うん、
あのアマテラス大御神となると、あのあ雨の御腹虫の
御
腹の、あの違いを分かりやすく教えていただきます。
同じ神様の働きの違いなんですよね。で、雨の御腹虫の神っていうとね、絶対の働きを指してるね。アマテラス大御神様っていうと最高表現の、ね、統一の働きね、
統一
って全体を一つに、ね、統一すべるっていうね。だからアマテラス大御神様が中心に立って全体を大地終わり、うん、統一してるね。だからそういう統一の働きの時にアマテラス大御神っていうね。だからまだ表現にも何も出ないね、一番奥の絶対の働きを雨の御腹虫の神っていう、どちらも同じ神様の働きの違いをね、神名を変えていってるだけね、うん、別々の神様じゃないの、ね、同じ神様の働きの違い。神様はただ一人だけ、ね、はい
神道などでよく一例四魂ということを申しますけど、それってどういう意味になるんでしょう
か。あの一例四魂と一元四体っていうね、うん、あの絶対が相対の両極分かれる、霊と体に分かれるのね、うん、でその霊と体の組み合わせでいろんな生命体が生まれてるね。ただその霊の働きを大きく分けるよって分かれてるっていうふうに分けるのね。
あの一つの中の、あの霊の中に四つあるという、
うん、そうそうそう、四つの働きが、ね、細分化されてくるっていうね。で体の方もね、四つの要素に分かれるっていうね。
あのそうすると、あのそこがちょっと私本当によく分からないんですが、あのよく守護霊とか守護神とかっていう言葉をよく使われているようですが、あのそれっていうのは私個人にとっての守護霊とか守護神とかっていう方がいらっしゃるという意味ですか。でそれはどういうこうつながりになっているんでしょう
か。ね、あの今の自分この世っていうチャンネルに住んでますよね。
はい。
でそのチャンネルを、まあ、上上げていく上でね、上の方のチャンネルからやっぱり助太刀が来る方が上がりやすいでしょ。
はい、
ね、そういう意味でね、その一番上と、ね、この世との間にね、助太刀の神様がね控えてるのよね。それが守護霊さんであり守護霊さんね、
はい、それはその人に、まあ、見合ったというか、その人に会ったような方がこのつながりという意味ですか。
うん、今の自分に会ったというよりね、もう本当に、うん、一番ね身近っていうね、うん、逆に言うとそのね、守護神さん守護霊さんの中から今の自分が生まれてるっていうぐらいの感覚ね、うん、本当にピタッと一つになってるっていうね、一万円の深い方が守りつくのね、うん、
ありがとうございます。
その守護霊さんもね、力はね悟ってる限り無限にあるのね。それで必要に応じてね、必要なだけの助けを与えてくるね。だから自分のね心境が低くってね、少ししか助けを受けられないっていう時はね、それに合わせてくるから、ね、例えば幼稚園の ね段階だったら幼稚園の先生になってね、遊んでくれるような助け方 ね、うん、でも自分が大学生になったらね、大学教授の姿をとって高度な勉強を与えてくるね。守護霊さんはそういうふうに自由に変身するんですね。どんな働きも与えてくれるんですね。
それはじゃあ守護霊様が変わるとか守護神が変わるとかってよく、まあ守護神は別ですけど、守護霊が変わるとかっていうことは、その同じ方が自分の成長に応じてあの働きが変わるっていう。
そうですね、うん、それが根本ですね。
あ、どうもありがとうございます、はい、今の、あの関連ですけど、あの守護霊様はですね、やっぱり一つのですね、数体というか何体かこうついてらっしゃる方とか、
あるんですね。それとか、あの成功されてる方とか、そういう方がいろいろな方がついてるとか、あるんでしょうか。それとですね、もう一つ、私なんかあの、顔の層というか、やっぱり顔の層でやっぱりここ心の内っていうのがやっぱり分かってきたりとかするんですよ。顔ってやっぱり、こうやっぱり縦際のある人はどうかとか見たりするんですけど、どうなんでしょうか。
もうね、あの形っていうのは心のね現れっていうふうに見た方がいいんですよね。だから心とね体が一体化してるっていうぐらいね、色のねその体と色心って心心の方もね一体化してるっていうね、色心一如っていうぐらいの見方が正しいんですけどね。ただちょっとはズレがあると思うね。だから形見たら大体ね予測はつくと思うね。でもそのズレの部分を見抜かないとね、ちょっと間違う時も多いですよね。
やっぱりあの第六感っていうか、パッと見た時に感じるのが正しかったりとかするんですか。そういうことは
感じます。ただそのね、無限無限チャンネルの中のどの部分のその人を見るかでしょ。
ああ、ね、
自分の心境は低かったら低く見てしまう ね、
ああ
、うん、一番正しい見方はね、みんな天照大神様っていうふうにね、無限無限に輝いてるっていうふうにね、拝んで感じてるというのが一番正しい見方ですね、はい、低く見たら自分が低いのよ ね、 ね、あの人迷ってるから自分の方が迷ってるっていう。でその守護霊さんってね、聖守護霊さんがね一人ね、うん、もう付きっきりね、うん、副守護霊さんっていう形でね、うん、だから仕事がね、あの変わったりすると入れ替わるのね。またたくさんの仕事を持ってるとね、それぞれにねその専門家がつくわけよね、応援にね。だから大勢の守護霊さんのついてる人もいてるね。でもその守護霊さんっていうのも聖守護霊さんは一人ね、そのね、ただそのお祈りとかね、いろんなその精神的な宗教的ないろんな大きい働きするときね、副守護神さんがいっぱいつくの。だからこの人の顔つきまでね、うん、どういう神さんが降りてくるかによってコロコロ変わるのよね。だからよく変わるでしょ。丸くなったり細長くなったりね、大黒さんって言われたりね、ね、あの時は弁天さんって言われた。ちょっとね、西洋転換みたいな。
すいません、聞こえましたか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
あの、人の中にはね、非常にあの、おのましい遺伝子とか、例えば、あの、何年か前、神戸の空気をしてとか、いろいろございますね。私たちが、普通、そこから言いますと、まず、神戸と同じように、すごいひどいことをして、本当に殺人鬼だというものが目で見ますよね。まあ、考え方によっても、それなりの理由があるって、我慢ができる。でも、私たちは、我慢して生きているわけですね。私たちは、そういう人たちを弾劾したり、そういう、避難したりして、いいのでしょうか。まず、それとも、それは、どういうふうに
何
かしている でしょうか。ああいう人たちに対して
本当は正しい生き方っていうのはね、責めたらダメなのね。そういう大きい受験が別にしてもね、あの身近にね人の欠点を責めるときあるでしょ、ね、その時はね必ずね自分の中に同じ欠点を持ってるのね、うん、それで引っかかってしまうのね。波長を合わせてしまって引っかかって離せないね。自分は本当はその欠点を話したいのね。話せないから苦しいね。な、当たり散らすの。
なんかああいうなんかあの非常に残虐な殺人行為なんかですよね。普通の生活で起こる人の欠点じゃなくて、本当にもう見るも無残なことですよね。あえてやっぱりそういう彼らの立場に立ってやっぱり考えるという。
大事ね、それね。
でもあの人たち、時々聞きますと、その、
殺
せとかいう声が聞こえてきたとか言ってましたね。
うん、
やっぱりそういう
こと
が
あるのね、うん。だから、あの、人間ってね、もう形の上でね、殺人は犯してないかもしれないね。ところが、心の殺人いっぱい犯してるのね。 心ではね、マイナスの言葉いっぱい使ってね、人をね、セミヤ様が生きているのか、切り殺しているのが多いのよね。だからそういう心の殺人っていうの、言葉の殺人っていうのも無限に近いぐらいあるね、過去世界をずっと見るとね。そういうあのね、思いのね、働きがね、例えば誰かにつくとね、あの人殺せって支えてくる命令してくるね、強いね、働きかけが来るのよね。で結局自分の過去にね、使ったマイナスの言葉、思いがね、大きい力になってね、人を動かしてそれを現実化させてるっていう可能性が大きいね。あ、私のためにってなるのね。殺人の罪を犯させてごめんなさいって言わないといけないね。
まあ、その延長線でいくとね、例えば、まあ、殺人の別に、例えば泥棒でもねよし、じゃああの人の過去世の借金を払わしてあげようと思って僕が、まあ、例えばそのお金を取るとかいうようなこともしていいわけですか？
いいんですけどね、ただ条件が一つあるんですよね。あの悟り開いた人はあのね、あの応具っていう別名があるんですね。応じる、供養にっていうね、供養に応じるっていうのはその悟った人の一つの別名なのね。これはどういうことかというとね、人から何をね捧げられてもね、それについてくるマイナス一切ね消し切れる力のある人っていう意味だよね。だから人のものを取ってあげてね、その人のマイナス一切消してあげる力があったらできるんです。とかその力がないとね、取ったことになってしまう。また取られる。
繰り返す。
そうだ。だから感謝を深めてね、そう消す力をいっぱいもらっとかないとね。人から何もらってもね、思いをいっぱいかぶってしまうね。例えばいろんな信仰宗教ってね、最初教祖って大体純粋にね、人助け考えてるね。ところがね、あの お金をよく集めるね、ところがあるでしょね。そこが大きいマイナスよね。お金を集めてね、人の思いいっぱいもらってしまうね。で普通いくらいい教えといたってね、清める力なんて大してないもんね。お祈りずっとし続けてもなかなか大変よね。だからもらった分全部ね、人の思いいっぱい積み重ねてかぶってしまうね。最初は純真でね、いい心だったのにね、すぐね、正反対にコロッと変わってしまってね、欲の深いおかしい状態に変化するよね。それが一番怖いよね。だから本当に人助けって考えるんだったらね、やっぱり神様のお手伝いというだけがいいね。お手伝いだったら無料報酬をね、神様のお手伝いさせていただくっていうね、神様に自分を使っていただくというだけでね、やっぱり無料奉仕で、ね、しっかりと人のために役立てばいいよね。そしたら人の思いかぶらずに神様の光ばっかし受けるよね。感謝が深くなってね、で必要なものは必ず与えてもらえるから幸せいっぱいにしてもらうね。だから人のもの取るのは怖いよね、肩代わりしたけど大変だ本当はね。本当に何もいりませんって言う方がいいよね。どうぞ取っていってくださいってその方が楽になるね。ありがとうございます
、はい、キリスト教とかではよく天使というのが出てくるんですけど、天使というのは守護霊と考えてるんでしょうか？
そうね、守護霊、守護人さんを、ね、指してるって言った方がいいよね。だから無限に似てるのね。
人間は死んだらどうなるんですか？
どうなるでしょう。ね、肉体から抜けても魂の自分残りますよね。でその魂の自分がね、波長のあった番組へね入って、そこでいろんな、ね、体験を積んで幸せを深めていくのね。またその奥には本体の命の自分がありますよね。番組を抜け出てね、自由に番組を楽しむ自分ですよね。だから本当は死ぬって言うんじゃないですね。ね、番組を変えるだけのね、感じなんですよね。 この世っていうのはね、あの肉体がないと、ね、困るんでね、それで肉体を作ってるだけね。違う番組ではね、この肉体必要ないのね。だから違う体があるのね。でも永遠に死なないね。ね、どこにいててもね。勉強の場がね、楽しむ場が移り変わるだけね。テレビのチャンネル切り替えて見てるだけよね。はい、
あの 2,3 年前にあの仏壇を買いました。主人 の, あの両親の光明位牌、あのクリー牌ですけど入れました。で私の水子の位牌も入れました。で、あの仏さんを拝むときに、あのお父さんお母さんと呼べばいいのか、あの法名を呼べばいいのか、うん、で、あの水は私の水のたちと呼んでますけれど、あのそれともう一つ私の両親とあの先祖のことをあの同じ仏壇で思って、あの祈りますけれど、あのそれはダメでしょうか。
うん、何もダメっていうのは何もないね。何しても自由でね、はい、いいんですけど、はい、ただね、あの過去を掴んでしまうとね、はい、囚われるのね、はい、うん、だから低い番組を掴んでね、いつまでも低い番組を削っては、ね、自分の幸せが大きくならないね。だから仏壇作るんでもね、自分の心をねプラスに整えるために必要なだけね、模型としてね、はい、亡くなった人は仏壇に絶対入らないの、
はい、
ね、ああいう小さい中へね、はい、またこの世とあの世とは全然世界が違うから、この世のね小さい仏壇に入るわけが絶対ないのね。だから本当は必要ないって言ったら必要ないのね。でもこの世の人にとってね、模型が必要なだけね、うん、心をプラスに整えてね、ご先祖様に心を向ける方便としてね、うん、思い出しやすいという意味でね、あった方がいいのね、まだね。でも感謝する人にとったらね、みんな神様の現れって見るのね、無限無限に輝いた ね, ね、ご先祖様って見るから過去を引きずらないよね。だから全てのご先祖様は無限に光り輝いて、いつも自分を守りね、どうしてくれてるっていうふうに見るのね。だから感謝だけでいいよね。
じゃあ、 あの仏壇の前に座らなくても、うん、ありがとうございますだけで、
いつもねありがとうございます言えてる人は、この自分の体が最高の仏壇なの。この肉体にこそね、ご先祖様が自由自在に出会いできるね、天から降りてこれるね、うん、
ありがとうございます。
はい、
あ、すみません。そしたらね、あの私実は数年前から子供たちに、私がもし死んだらお葬式も何もいらないから、ただ灰を大自然に巻いてくれているのを言ってるんですけど、うん、で、それでベストだろうなと、こう 99% でそう思ってるんですけども、うん、それでいいでしょうか。
いいですよ。
100%
にな
りましたね。
そうね、ただあの1% 条件に ね, ね、いつも感謝していてねって頼んだけど、お母さんありがとうございますね。それがあると最高よね。 100% や 1000% ぐらいだろうね。
はい、
はい、う
ん、あの先生はもう生まれてきてからさ、もうその魅力的なハッハッハッとかいう笑いが心からあのその魅力的な笑いが身についたって人が真似したいと思うんですけど、笑いの声して
ね、私小さい時ね、うん、子供らしさなかったのね、うん、真面目人間でもね、クソ真面目人間、その上さらに超がつく超クソ真面目人間っていうぐらいね、本当にあの大人しいんかね、うん、大人っぽかったっていうぐらいね、行儀が良かったんですよ、ね、うん、素直でね、うん、だから生まれた 時から大人よね。
あ
ね、だんだんとね、年を取ってって引いてよ。やっと赤ん坊に戻れば。60年かかった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ねえ、清島さんの顔もねえ最高ですよ。
ありがとうございます。
あの、気になるおびき残ってるんです
よ。あの、知り合いで、とても優秀な子どもさんをずっと大学まで他の医学部に入られて、もう本当にとても良い子で全然わずらすこともなく、本当に親から手をかけることもなく本当にいい子だったっておっしゃってるんですけども、その大学の時に事故で亡くなられたんですね、その息子さんが。で、そういうのっていうのはもう本当こちらからも慰めてあげる言葉もなくって、本人もどう考えていいか。で、ただお葬式の時に皆さんがこう安らかにお眠りくださいとか言われるんだけども、いや眠ってるはずはないんだと、もう高いところで働いてると、お母さんはすごくそう思ってらっしゃるんですけど、周りが安らかにってみんな言うからひどいのよとかっていうことをおっしゃってて、そういうのはどう考え
るの、ね、でもあの患者の心さえあったらね、うん、一日でもね、うん、自分の前に現れてね、いい姿を見せてもらったら、あ、幸せだったって喜ぶのね、うん、それが10年経ったら10年間喜び続けるのいいよね、うん、20年だったら20年間ね喜び続けてね、あ、無限の幸せでいたいっていうね、もう感謝一つになればいいよ ね。本当は一日でも幸せよね、それをね、ね、長い年月ね幸せを与え続けてくれたっていうふうにね。で、今度あの家行ってもね、あの家でね、もう高い世界からまたね幸せいっぱい送り込んでくれるのね。ね、だから常に自分を幸せにね、うん、し続けてくれてるっていうふうにね、患者さえ浮かめたらね、兄を似てるって言っても感じるよね、いつも身近にね。この世では肉と離れてちょっと感じるのかもしれないけどね、兄だったらもうね、いつも感じられるよね。ね、患者さえ浮かめていけばね、だからあの世でね、立派に働いてるって見てね、喜ぶのがいいよね。はい、
うん、私の会社は建設会社なんですけれども、沿線の皆さんがこうにお役に立てるように、それから会社が社会環境という面でも社会のお役に立てるようにっていうふうに、こう職場の中でこう祈るって変ですけれども、できるだけそういうふうに思い起こそうと最近思うようになったんですが、それももしかしてエゴかなとか、さっきいろんなお話を聞きながらちょっと感じてるんですけれども、そういう思いで仕事するっていうのはどうなんでしょうか。
感謝を先に見てくるとね、うん、その中にもう全ての、ね、神様の、ね、人を幸せと働き生まれてるでしょ、ね、そして必要な時にちゃんと必要な時を下ろしてくれるよね。だから自分がそういう会社に入って働いてる時は、ね、そこで必要なものがどんどんね降りてくるよね。いい働きいっぱいさせてもらうというね、感謝があれば自然にそうなるね。でも感謝を抜きにした時にね、エゴになりやすいのね。全部が全部エゴと言えないけどね、うん、 もっと自分にね必要なね働きがあるのにね、他のことしてしまうと役割としてもね必要なことをできなかってね、ダブって他のことしてるかもしれないね、他の人のしてることをしてしまってね。だから全体にとって何が必要か神さんがよくご存知よね。
ね、はい、自分が選択するんじゃない。
うん、ね、神様からね、全体に必要な仕事を与えてもらって、それをね、最高に発揮できた方がね、より全体のために役立つよね。はい、だからありがとうございますから出発すればね、それ全部叶えてもらうね。
はい。はい。はい。ツアーバスの添乗員になってるんですけども、特殊な仕事で障害者のツアーバスなんですね。で、中には本当に普段だったら外に出てきていらっしゃらない大人なのに子供も座ってなくて、こう赤ちゃんみたいに潰して注射器であげたりとかいう人をこう目の前にいましてね、本当最初はすごい心が痛んで、で、なんかもう何のために来て起こしてるんでしょうだっていう考えがあったんですよ。でもそれもそういう考えを持つとやっぱすごい傲慢なことかなと思いまして、どういうふうな気持ちでこう見ればよろしいでしょうか。
魂にね力があるとね、ハンディ背負ってこの世に生まれてくるね。ね、同じ能力だったらこの世一緒に生まれてね、競争してお互いに磨き合って高み上げるいいよね。でも魂が力があったらね、ハンディ背負ってきた方がね平等よね。ね、同じ競争するんだったらというね。で、そういう子はみんなハンディを背負ってるのよね。力があるから、魂的にね力があるからっていうね。それでね、普通の人と同じぐらいのね、働きしようと、ね、努力してるのね。
今やっぱこう同じ目で見れるようになったんですよ。今までだったら障害者っていうのを見てたのが、まあ、全然違う、本当に自然に最近見れるようになったから、ね、これでいいかなと
思って、うん、ね、すごいねって褒めてあげたりね、ね、まあ、心でよね、別に、ね、口に出して言うことはないと思うんですけどね、心でいつも褒めてたら、ね、素晴らしい働きをね、ね、素晴らしい働きしてくれるね。うん、頑張るよりもありがとうございますでいいよね。うん。
うん。うん。うん。
皆さん思ったことを早く言わないと時間がもうどんどん損しますよ。
ねえ、質問なくなるでしょ、みんな。もうみんな分かってしまって。
過去はね、もうすべてね、
必要なものを与えられてね、それでもう最高に良かったっていう、うん、常に過去は最高だったっていうふうにね、感謝して話すとね、引きずらなくなるのね。そうすると新たな生き方、ね、取れて、いいもんどんどん受け直しできるね。だからどんなマイナスに見えてもね、これが最高だったっていうふうにね、感謝して話してしまうのがいいね。本当はそうよね、どんな大きいマイナス見えてもね、もっと大きいマイナス消してくれたはずなの。ね、だからもう全部大きいプラスだったのね。だからその時にはそれが最高っていうふうにね、神様はちゃんと認めてくれてるはず。ね、だからね、過去はもう全部最高だったっていうね、感謝して話したら最高になるね。はい、
うん、日本人は他の人が信じている神様を否定したりはしない民族なんですけれど、他の戦争をやっている国は異教徒たちの人を排除したり殺し合いをしますよね。で、マホメットとかたくさんの神様がいらっしゃいますけれども、いろいろこうお釈迦様とかマリア様とか日本人にはたくさん降りてきてますけれども、ああいうイラン、イラクの人たちに あのマホメットの霊が降りてきて戦争をやめなさいとかいうことは絶対ないんでしょうか。戦争をやめてあのみんなで手をつなごうとかいうなんかやっぱり意味があって戦争をしているわけですよね。全てに意味があるわけですよね、人殺しには。
そうだね。どんなね素晴らしい教えでもね、その教えにね縛られるとねマイナスが増えるんですよね。教えなんて本当は大したくないのね。神様っていう言葉をね使ってもね、言葉の神様とね本当の神様とは全然違うのね。例えば太陽を指さしてね、あれが太陽ですって言うでしょ、ね、あれが太陽ですっていうのはこう指になるよね。ね、太陽はもうちゃんと厳然とね、存在するでしょ。神様も同じね、いろんな宗派に分かれてね言葉を変えてこう指し示す指が違うだけね、本当の神様一つだけだもんね。同じ神様を別な言葉で指し示してるのね。ただその言葉にとらわれたらね、この指が最高っていうみんな言ってるのよ、ね、指同士はどんぐりの背比べでね、どちらもね大したことないよね。比較にならない神様とはね、だから偽物をね本物と思い違いしてるね。これあの言葉のマジックにかかってるね。ね、言葉の縛りにあってしまってるね。だから言葉なんて大したことないって思わないとね、言葉なんてね方便よね、みんな嘘っていう。ね、本物は神様だけね、言葉はみんな偽物嘘なのね。ただその言葉差し示す方へね心を向けてね、本物を掴んだらその時にね、あ、役に立ったっていうね。だから宗派にとらわれてる人はみんなね教えの言葉にね、縛られてるのね。ある意味で本物をまだ掴めてないだけね。だからその本物を掴む方法をね、それはもうある程度謙虚にならないとね、まだ自分の思い通り行きたい時はね助太刀入ってないのね。だから時期が来たらね謙虚になれてね、神さんの本当の神さんをね助け受け入れる心境になってくるね。その時は必ずね助けてもらえるね。そしたら他の宗派をもね全部仲良くね大きく包容できる心になってね、あ、みんないいんだっていう感じよね。ね、指を越えて本物の神さんをね捉えるようになってくるよね。時期の違いよね、ちょっとずれてるけどね、日本が早いのね、そういう意味ね。
日本人は魂で
分
かってるわけです
ね。だからそのね、あの世界のね人を全部兄弟っていうふうに考えたらね、日本民族っていうのお兄さんとかお姉さんよね、ちょっと成長が早いよね。
じゃあ私たちはやっぱり祈って見てるっていうことですよね。ただ見てるだけ
そうね、はい、ね、もう自然に成長してくるよ ね、 ね、それを見守ってね、次の時お手伝いするね。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今のあのありがありが太陽、ありが太陽なんか
太陽ね。
ありが太陽、はい、ありがありが太陽、ありが太陽です。
あの昔の日本人って戦前前は死んだ感傷とか生きてしまった生きるのが目が手を当てて感謝をしているというのが皆さんあったと思うんですけど、それがあのそういうことで、あの今あのこういう感謝をあの始めて、あのみんな気づきであってそれはあのまたあの立ち返ってるんでしょうか、それともまた違ったインド神父の方にあの行ってるんでしょうか。
だから必ず神父してるのね、
はい、
だから一番高いとこからね眺めてる自分と一回下まで降りてね、もう一回高いとこ戻ってね改めて見直す自分と全然違うのね。 高いところだけ似てるのはね、低いところわからないよね。本当の意味でね、体験できてないのね。でも一回低いところも体験してからね、もう一回高いところに登るとね、もう全部よくわかるのね、うん、そして無限の価値を、絶対価値を見出してね、幸せが大きくなっていくね。それを何回も繰り返そうといいのよね。ね、一回きりじゃなしにね。だから必ず進歩してるのね。はい。
あの、私ことですけど、あの現在35歳の息子がちょっとあの心を閉ざして、まあ、東京におりますけれど、今現在塾の先生をやっています。目標はあのもっと違ったところにありますけれど、心を閉ざし続けて親に会いたがらないというか、もうあの仲間たちはみんなそれぞれ就職しまして家庭を持っていますけれど、あの自分の思ったところになかなか入れなくて、そしてアブハチ取らずになって、今は別のことを目指してあの仕事をしながら勉強しておりますけれど、あの本当に心を閉ざしたまま親にも会いたがらないので、親としてどのようにあのすべきなのか、先生のご本も一部あのいただいて送らせてもらっていますし、そしてテープもあの一部だけですけど送らせてもらいました。何かあの教えていただき、
あのもう過去はねもう全部ね話した方がいいね。で今ありがとうございますね、新たに受け直すような気持ちで、ね、最高番組の姿をね受け入れるような気持ちになるとね、もうすでに無限に無限に輝いてね、素晴らしいね幸せな生き方をしているんだっていうね、で心もすでにねいっぱい開いてるっていうふうに、ね、そういう言葉でね、まず自分自身をね明るくしてしまうんだよね。そうすると最高番組に立ち上がってくるね、いい番組すっと降りていい姿を見せてくれるね。だから基本はありがとうございますを繰り返すね、繰り返し繰り返し唱えてたらいいのね、自然に変化していくよね。
あの夢ではあの笑顔の息子に出会いましたけれど、なかなかあの親のところには何も言ってこないので、
ね、音信不通の時ほどね幸せいっぱいな
の。そうですね。
あの節制っていうことでちょっとお聞きしたいんですが、あの私いつも、自分で作ったお米とか野菜とかそういうものばっかり食べてなかったんですが、昨日はすごいごちそう出たもんでついたくさん食べ過ぎてすごく調子が悪かったんですが、基本的には玄米菜食がいいんでしょうか。それかあのそれでその後すごく調子悪かったはずなのに今朝になったらそんなに悪くないんで不思議だなって、あのこういうのもあんまり節制っていうか節制もしすぎちゃいけないのかしら、欲望をどの程度抑えるとか何か、うん、あるのかなって思いましたけれども、そこら辺も教えていただけますか。
ね、あの感謝さえねしていたら必要なもの必要なだけ食べてね、うん、それが最高になるのね。だからそれはもう何食べても大丈夫ね。だから自分の思いでね、食べ過ぎたらダメとかね思わない方がいいよね。必要な時必要なだけ食べるのね、食べ過ぎてもいいの。ね、またね必要なかったら食べなくてもいいのね。これもう自由自在でね大丈夫ね。また何食べてもいいね、玄米でなかったもいいし、ね、何食べてもね、うん、神様からの光のプレゼントね、ありがとうございますと受けたら全部良くなるね。それをマイナスにね思うからちょっとマイナスが絡んでくるよね。もう全ていいんだっていうふうにね、全て最高というふうに感謝してたら大丈夫ね。はい。
あのすいません、光のプレゼントっていう言葉はいい言葉ですね。
はい、あ、命のプレゼントっていうのいいでしょ。いっぱいあるんですよ、愛のプレゼント。
いいことも悪いことも、あの利息がつくっていうお話を聞いたんですけど、それはあの法則の神様かなんかがそういう働きをされるんでしょうか。
法則っていうよりね、あの、まあ、人と人とのねやり取りで借金っていう場合ね、貸したら返してほしいよね。うん、貸した分だけ返しても損してると思うでしょ。だから利息つけてほしいって思うでしょ。思いの方はね、利息をつけて返してほしいって思うのね。でも神様の方はね、貯金したらね、ね、利息つけてほしくないって言ってもね、神様与えたい方はね、なんぼでも利息つけたいよね。ね、与えたいって、与え尽くしたいでしょ。ね。サラ金の利息よりもっと高い利息でね、いっぱい与えたい方が神様やね。だからどちらもね、利息は増えるのね。
プラスの方の利息は神様がつけて、マイナスの方は
人間の方がつけるのね。それね。
ああ、じゃあ同じ利息でも全然違う。
違うね、違うのね。うん、はい。
はい、あの、ありがとうございます。でもね、あの、思いで言ってるありがとうございますと、祈りで言ってるありがとうございますというのは違いあるんですか。
ありがとうございますはね、祈りの言葉よね。
例えばあの、まあ、ローソンでね、ラーメン買うて店員さんがありがとうございますっていうのは、店員さんは僕に祈ってくれてるわけですから
。ありがとうございます唱えてる限りね、そこへ神様が降りるのね。
でも店員さんが、
う
ん、もっとこうてありがとうございますでも、
うん、そうそう、だからその店繁盛するしね、うん、いっぱいいいこと起こってるのね。それでいいお客さん行くでしょ、ね。だから思いがあっても関係ないよね。ありがとうございますが加わればね、うん、思いがあっても思いをもね、必要なかったけどしね、その思いをも生かしてくれるしね、うん、プラスばっかりになるのね。はい、
今のお店でですね、ありがとうございますじゃなくて、ありがとうございましたっていうところが圧倒的に多いんですね。そしたら、ありがとうございましたとか、ありがとうございましたではもう天と地のほどの差があるのに、この人はできてないなと、非難の心が起こるんですね。ということは、自分がそれができてないということを知れということを教えていただいていることなんでしょう。
ねえ、自分はなんて幸せしてもらったんだろうでね。他の人と比較してね、うん、ものすごく幸せ与えてもらったという喜ぶための勉強やね。ね、ありがとうございましたで終わってたらね、小さいね、一時の幸せだけでね、満足するんでしょ。ね、今はありがとうございますでね、無限の幸せが加わってきたら。ね、で、過去にはね、感謝も忘れ、またありがとうございましたで終わってたかもしれないね。でも今の自分はもうね、本当の幸せを与えてもらってっていうね、無限の無限の幸せいっぱいという喜ぶためよね。比較して喜ぶためよね。みんな自分の幸せに気づかせてくれるよね。
なんかしかし自分ができてないことの口実っていうかエクスキューズに、あの人がまだできてないのにって喜ばれるのがちょっとマシや、そこに気がついたっていうので、すごい自己満足して自分の努力を放棄してるような気がすごいするんです。でもそれはもうありがとうございますを唱え続けることで自然と湧き上がってくるのを待つしかない。
いや、それも神様の、ね、助けで、ね、順番に、ね、高め上げてきてもらったらね、最初はもう感謝一つできなかったのね、それがありがとうございました一言言えるようになったっていう。で、今度はもっと大きい助けを受けてありがとうございますにね、変化させてもらったっていうね。それで中身がどんどん変化していくのね。だから神様の守りをね、いっぱいいただいてるっていうだけよね。努力は関係ない。
先ほど日本人の人が他の民族よりも少しお兄さんとお姉さんっていうのがとても成長してるんだなっていうことを言ってた時に、あの今回あのアメリカで今年あのテロが起こって、その6年前に日本では阪神大震災が起こりました。テロとテロのああいうあれとか、その阪神大震災ってやっぱりそれまでの人々に忘れかけてたものとか失かけてるものを続かせる人との呼吸、あの清めというかマイナスの浄化の作用だと思うんですけども、それが日本で6年前に起こってたということは、それだけ日本人の民族が成長している分の差で早く起こったということ。
いろんな意味合いがあってね、あの、うん、日本は世界の縮図的な働きね、中心になってなってるんよね。だから日本で先にお清めした分はね、世界に姿で広がるのね。だから日本がまずいろんなマイナスを背負って消しとけばね、世界に大きいマイナス広がらないよね。そのマイナスの消し方が足りないと世界に大きい事件になって広がるの。そういう意味では小さい出来事でもね、みんな感謝ね、感謝で受けて大きく清めていただいてありがとうございますってね、感謝する人増えると世界に事件が何も起こらなくなるね。だからアメリカにテロが起こったのは日本の責任かもしれないね、それを先に食い止めておかなかったらいけなかったこれから大丈夫でしょ、ね、ありがとう、お兄さんが増えたんですよ
たくさん出ました ね
先生すいません、私の名前清島ですが、はい、清めるし島が足りなかったとつくづく
妻はあの歌ってくれてますよ、世界とかよし
あと先生の笑顔はすごく魅力的だってあのおっしゃって、私もすごくそう思うんですね。先生はいつもニコニコニコニコとされて、本当に赤ちゃんのように可愛い笑顔で、
そうだね、可愛いよね
常に感謝を持ち続けていれば、そうやっておのずとも笑顔の状態になれている、それはすごい最高なことだと思うんですけども、どうしても自分が笑顔になれない状況の時に、形から入るっていう意味で、まずはニコッと笑ってみる、心では泣いていても、ニコッと笑ってみたりすることもいいわけですね。そこになんか笑顔の泣きに関する方法があったんで、
いいですね。
笑顔プラスありがとうだったら、もう効果が倍増みたいな感じで。
ね、もう今でも最高じゃないですか。ねえ、ねえ、100万ドルの笑顔どころじゃないですか。経済効果大ですね。
今の仕事もそうですし、なんか大自然に対しての人なんですけど、感謝して本当になんか喜ばれることして自分を幸せになっていきたいなと思うんだけど、一人だけ許せない人がいるんですね。そういう自分がすごく嫌になるんですけどもね、なんかこうそういうなんていうかな、あの人とどういうふうに思いを持っていけばいいのか。
ね、あの必ず試験問題ってあるのね。ね、あの それをやっぱり順番にクリアしてね、段階を上げてもらうんですけどね。
それが非常に難しい。
そうだね。
なんかずっと本当に唇も上がって行こうとして暮らしてて、いろんなことに感謝できて。でいつもみんなのためになることしたいなと思いながら暮らしてても、なんかその人に出会うとなんかこうなってしまうので、そういうまた自分がすごく嫌になってしまって、どうしてクリアしたらいいのかなって感謝を何か見つけてと思って、まあ、そういうふうに感謝できることもあるんですけども、またここで聞こじけてしまうんです
それはあの試験の時だけでいいの。ね、普段はね、うん、大自然に感謝してね、周りの人に感謝してね、その力をつけてるのね。で、実力がどんどん高まってくるね。それで、ある時もう一回テストしてくれるね。その時にね、プラスに見えた卒業ね、100点満点になるね。で、まだね、ちょっと足りない時はね、もう一回やり直しね。ね、うん。ね、だからその、ね、一番そのね、難しい問題ね、最後に一つ残したある ね, ね、うん。それをね、本当にクリアできたらね、悟ってしまう、最高の悟りを得てしまう。あのこれあの昔の光明皇后様のね、仙人の沐浴行ってあるね、沐浴っていうのはあのおいで背中を洗ったりするね、お風呂の沐浴っていう意味ね、それを行にするのね。だからどんな人がね、うん、背中を洗ってもらいに来てもこの人は仏様なんだって悟り開いてるんだ、輝いてるんだっていうね、一心にね拝みながらこう洗い流すわけね。最初はねいい人ばっかり来るんだよね。洗いやすい ね, ね。でも最後に一人ね、一番ね洗いにくい人が ね, ね、雷病患者でね、うん、血の海がいっぱい流れ出てるようなね人ね、あの当時はもうね、うん、大変だったよね、うん、触るだけでうつってしまうって思うでしょね。なかなかこう手が伸びないよね普通 ね,、うん、ね、その人がもう一つ無理言うのね、うん、これはね、この血の海を吸ってくれたら治るんだってねえ、意地悪よね。ねえ、最高に意地悪よ。、うん、でもそれもね、あの千人までにね、ずっと高まるわけよね、拝む力がね、うん、だから拝む実力がつくとね、あこの人も仏様だって拝みながらね、まあ、目を開けてたかどうかわからないけど、うん、それできたのね、洗い流せたのよね、うん、そしたらその人が変身するのね、東方阿宿如来というね仏様の姿になって現れてね、うん、その来病患者がねずっと治った姿でね、健康体になって現れるのね、卒業よね、だからね、うん、だからみんなそういうふうにね、何か一つ問題与えてもらうのね。だ感謝もね、うん、一つ感謝できにくいものを一つ残しておいてもらう。ね、どこまで感謝ができたかっていうね、力がついたかっていうのをね、ある時テストしてもらうとね、それをクリアできたら自信がつくのね。これが本物の感謝って。ね、大事に残しておくのよ。
その東方阿宿如来というのはどういうことですか。
あのいろんな仏様いらっしゃるけどね、うん、まず縁のある仏様の名前出てきたのよね。ね、うん、やっぱり無限に輝いた仏様よね。無限にいてるよね、本当はね、仏様の数もね。だからその一人ね、縁のある仏様が出てきてね、そういうふうに助けてくれるね。言うとある意味では、うん、助けに来てくれたのね。自分の力を拝み出してたらしいね。うん、仏様の方からね拝む力を添えてきてくれたね、うん、それで拝めるようにね、まあ、感謝が深くなるようにしてくれるね。みんなそうよね。だからもうね、マイナスに見えてね、どうしようもない人っていうのはバックに立派な縁の深い最高の神様がついて、ね、感謝する力を、ね、高めようとしてくれてるっていうのがいいよね。、うん、大事に残しとかないとね、一人二人はね。
はい、あのよく世のため人のためっていうことを簡単に、まあ、聞くことが多いんですけど、ちょっとこの間ある人と話してて、僕は自分のためが一番先、自分が楽しくないと世にも人にも尽くせない、いうような話、まあ、僕はちょっと結論は自分なりに発揮しなかったんですけど、 自分が最高に楽しむとかっていうのは自分のために生きるっていうことになるかなって思うんですけど、その辺がエゴになったり、するかなとかいうことも考えますし、よく自分らしさを十分にしたい、自分が人生の最大の楽しみだということもありますし、その辺 の自分を、順番で言ったらおかしいんですけど、自分と周り、周囲、位置づけっていうのを考えているのかなと思うので、ご意見をしたいです。
ね、本当は自分のためっていうのは根本だと思うんでね、自分が幸せになるためにどういう生き方が必要かでしょ、ね、だから最高の幸せをね、掴むっていうのはね、最高の番組ね、極楽番組に鉢合わす意味でね、必要なんでね。だから極楽世界はどういう世界かってね、それをしっかりね見ていけばね、自分がどういう生き方をすればいいかってよくわかるね。極楽世界の人はね、自分のことを忘れて人のためにだけ尽くすのそうすると自分と同じの人が極楽世界にいっぱいいてるね、みんなね、自分のことを忘れて人のために尽くす人ばっかしになるね。それも働き者ばっかしになるね。ね、だから必要なもの豊かにね、いっぱいあるのね。だから困ること全然ないね、みんながね、ごちそう食べたいと思ったらね、お箸持ってね、持っていくの全部か断るの大変なんだけど、ね、その中から一番ね、自分のね、美味しいものをちょっといただくだけですものね。でも地獄逆よね、自分の欲しいものをみんなから奪い取ろうとするね。ね、そうすると周りの人も同じなのね、みんなから奪われてしまう、ね、少々奪ってきてもね、全部奪われて身ぐるみ剥がれるぐらいじゃないかね。ね、自分の体にバラバラにされて奪われてしまうよね。だからどういう生き方が一番幸せかっていうね、それを選ぶっていうのは大事よね。だから幸せになるためだったらね、まず自分を忘れて人のために尽くすのが、ね、正しいね、生き方よね。自分を先に優先した地獄へ行くね。必ずそうなるよね。はい。
そしたら先生、その自分が最高番組に行きたいと思うんですけど、行った時の喜びよりも隣の人をその最高番組に行かしてあげて、その人が喜んだ喜びことを見る喜びの方がもっと大きいじゃないですか。そしたら、しかしそれをするのはその人にとってはおせっかいっていうか、水辺その人を連れて行ってもその人が飲んでくれて本当にそこに行けるかどうかっていうのはその人の問題になりますよね。で、そこをさらに生かしてあげたいと思うのはこちらのエゴになりますか。
自分にね、波の合う人が集まるのよね、本当はね、だからまだね、自分のそのね、助けを受け入れてくれない人は集まってこないね、自分の助けを受け入れて喜んでくれる人が集まってくるから、結局ね、自分と同じような人が集まってくるね。だから全部良くなるプラスに、はい、
はい、
ありがとうございました。